東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町。その町の片隅にある小さなトレーラーハウスのラジオ局、女川 FM から宮城県内はもちろん、全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がこの番組の進行役、中学校の先生から一転、今は学校を飛び出して活動中、佐藤敏郎53歳です。そして
普段は豊富な海の幸せいっぱい、お土産品もいっぱいなお店、アガインステーションで働いています、マッチこと阿部マチコです。どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。さてオープニングでは毎回全国つつうらうらにあるネット局でお聞きの皆さんに1曲ずつ呼びかけてみておりますが、
はい、
今週は九州は宮崎県の宮崎サンシャイン FM をご紹介いたします。
南国宮崎の中心、宮崎市の商店街の中にあるサンシャイン FM さんは、ここ東北と違って心なしか明るく元気な番組が盛りだくさん、
まあ、気候も陽気で、まあ、番組内容も陽気な、そんな感じなんでしょうか ね、はい、
昨年から極楽とんぼとしての活動を再開させた山本圭一さんも番組を担当していることでも有名だそうですよ。
なるほど、
でこの番組女川ナウは毎週金曜日のお昼時1時から2時までの1時間放送していただいています。
はい、
直前の1時間はお昼時フライデー、その後2時からはカフェラジと生放送のワイド番組に挟まれて放送されているわけです。
なるほど、お昼時なわけですね、
はい、
宮崎の皆さんお昼ご飯は何食べましたか。
何食べましたか、
こんにちはって感じですね。
ですね、
まあ、宮崎はね、はい、食べ物といえばチキン南蛮、冷や汁、ヒューガナツ、みかん、柑橘類ですよね。
もう食べたい、
まあ、いろいろ美味しいものもありますが、ね、あとほらプロ野球のキャンプ、
はいはい、
ね、こう暖かいっていうこともあって、
ええ、
ジャイアンツとかずっとやってますよね。
そうですね、
まあ、いつかね宮崎にも行ってみたいと思っております。はい、女川から約1425キロ、宮崎サンシャイン FM でお聞きの皆さん、これからもどうぞよろしくお願いします。
続いてのコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。
先週に引き続きこの方にお話を伺います。
女川町商工会で勤務しております青山隆博です。今週もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は女川町の商工会で、まあ、震災前からですよね、町内の企業やお店の活動を支えてきた青山さんの紹介と、青山さんご自身が東日本大震災で経験したことなどを中心にお話をいただきましたが、そこで時間が足りなくなってしまったので、今週はその続きからお話いただこうと思います。
まさにギリギリのところで命を取り留めたものの、女川町は町の8割近くの建物が津波で流されてしまい、最大で半年以上も体育館などの避難所生活が続くなど、被災地の中でもかなりひどい状況でした。
はい、どこまで行っても瓦礫だらけ、焼け焦げたような生臭い匂いがしていました。でもそんな中で青山さんをはじめとした商工会の人たちは早くも町をどう復興させていくのか動き出していたんですよね。
当時行政もですね、生存者の把握、そして全国の皆さんから、まあ、ありがたい支援の物資がやはりとんでもない物量入ってきて、やはりそれをさばきながら、あとはまあその各行政区にどのようにこう振り上げするかということで、すごく手一杯なところがあって、
もっと衣食住をなんとかするので、
そうですね、
寝なかったですよね、はい、熊の人たちもね。
そうですね、本当に大変なご苦労なされてる中、我々それを見ておりましたので、まあ、そこでとはいえですね、やはり我々としてもその雇用という部分と産業の復旧ですね、再生という前に復旧なんですけれども、自分たちのその業というものがどうなるんだろうか、まあ動き出してみてどのようになるか分かんねえけども、ともかくやらなきゃいけないよね、てめえらのことはてめえらでは考えなきゃいけないよね、というようなところで、まあ、商工会のですね、会長である高橋会長がですね、大号令をかけるわけですね。
かまぼこ屋さんの
高政の、そうですね、高政の社長さんですけれどもね、
それ時期的にいつぐらいの頃ですか。
まあ4月の、まあ、1日ですね。まあ、そこに、まあ、産業界の人を集めて、まあ、どのようなことをみんな考えているのか、 どのような希望を、まあ、希望なんか持てる状態ではなかったですけれども、うん、まあ、女川町で再起するのかしないのか、うん、一緒にやるかやらないかというようなところをともかく聞きたいというようなことで、うん、まあ、会長がですね、大号令をかけると、
うん、4月1日に集まったっていうことは、その準備っていうか、構想みたいなその前から
あ
った
んです
よね、3月中にね。
それはですね、うん、もう3月のですね、まあ、下旬にはですね、何らかの、うん、まあ、町の復旧、中期的な復興、あとは長期的な復興というものを民間として考えていく、やっぱ何らかの団体って必要だよねというような構想が実はあったんですね。
う
ん、
それはもう何人ぐらいで始めた
んですか。それはですね、まあ、商工会長さん、うちの高橋会長さん、はい、あとは、まあ、観光協会の都市会長だった鈴木さんですね、は
い、まあ、
鈴子さんですね、そういった皆さんですね、はい、あとはそこに、まあ、木川田さんというですね、女川出身で、はい、まあ、いろいろな多方面で、才能を発揮してた方なんですけれども、
木川田喜三さんですか、よく名前はお聞きしますね、
はい、そういった方が昔からの女川を知り、でまあ、何もなくなった女川を見て、やはり思うところがあって、とにかく何とかしなきゃいけない、じゃあどういう手段を考えるというようなことを実は3月の下旬には考えてたんですよね、うん、そういったことで少人数でそれを論じても仕方ないので、はい、せっかく生き残ったんだから、もう商業とか工業とかサービスとか、まあ、議員さんだとか住民だとか役場職員だとか、そんなこと言ってねえで、女川を憂うものともかく集まれよというようなところで集まったのが4月の1日、そして2日にも、まあ、水産関係の皆さんを集めて、まあ、どういう状況なんだ、でどうしていきたいんだというようなところで、まあ、コンセンサスを形成して、じゃあ何らかを考える組織を作ろうということで、女川町復興連絡協議会というのを作っていく方向になっていくんですね。
4月1日にそういう集まりがあったんです。そうですね、場所ないんじゃないですか、4月1日のそのクラ
スの。それがですね、まあ、中学校、女川中学校の図書室ですね、はいはいはい、そこに4月の1日と2日と集まって、で考えてたんですよね。
で、先ほど出てきました女川町復興連絡協議会、
はい、
略称 FRK ですよね。
そうですね、
それがスタートしましたよね、うん、まあ、私たちは私たちであの時は学校を4月に再開させてドタバタしていた時期だったんですけども、
はい、
そんな時に青山さんたちはもうこの瓦礫だらけの町をから復興させていくか考えてたということですよね。大体なんでしょう、こうあれだけめちゃくちゃになってどっから手つけていったらいいかみたいな話になったんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、正直我々も味わったことのない、ないですね、見たこともない状態の中、はい、何を考えるっていうと、まあ、漠然とこの街っていうのを誰かがやっぱり元に戻す、うん、まあ、元に戻すというか、元に戻すというよりも、まあ、新たな街を、まあ、何もなくなったんですね、誰かがやんなきゃないよねと、うん、じゃあやっぱり自分らがやっぱり中心となってやっていかなきゃいけないよねというようなところをまず考えるために集まったと、うん、だから最初集まった時はですね、どういう街に今後したらいいのかなと、まあ、4月の1日2日はその横の、まあ、関係各社が、まあ、一緒にやれるかどうかというコンセンサスを取って、4月の実は19日に FRK の設立総会をするわけですね、
うんうん、
そこで、まあ、会長ですけれども高橋会長が挨拶するわけなんですけれど、設立の発起人ということでね、はいはい、要は自分は当時還暦の
年だったんですよ、
高橋会長さんが、
はい、
で町づくりというのは若い頃から自分はやってきましたよと、うんうん、だから、まあ、還暦を迎えた今でも、まあ、やるということであればいろいろなことはできます、
できると、
うん、ただ、まあ、こんなに何もなくなって何ができるかというと不安はあるけれども、うん、ただやってきた実績ノウハウというのは持ってますと、
うん、
ただこの復興には正直10年20年黙ってかかんじゃないですか、
はい、
そうなると自分は今60だよと、10年すると70、20年で80、
うん
うん、生きているかもしれないし死んでいるかもしれない、ましてそのような年の者が先頭に立って町づくりだと進めてくると、はい、まあ、自分のそのノウハウであったり人脈であったり、うん、 ていうのはもうこの60年の間で手法固まりましたよと、
はい、
固定概念も固まってますよと、そういったものがやはり新しい町を作るのに先頭に立つとなると、うん、別なものを作ろうよということで一生懸命動いてるけれど、うん、やはり、まあ、旧態依然というと大変語弊はあるんですけれど、うん、どの地域もでしょうけど、女川も多分に漏れず右肩下がりではあったとは思うんですね、はい、やっぱりそういった町に戻してしまうと、
はい、
将来を担う子どもたちに自分は責任は取れませんと、
うん
うん、というところでこの FRK の最大の特徴であり、女川のその復興の、まあ、民間としての復興を、
はい、
まあ、支えたというかですね、原動力となったのが日中年20年後、
はい、
責任世代当時の会長は言いましたけれども、
はい、
当時の30歳、
はい、
40歳、
はい、
要は10年20年すると40、50になる、うん、そういった皆さんを責任世代と名付けてですね、そういった皆さんに街づくりのすべてをお任せするということを言いのけたわけですよね、
うん、
その設立総会で、
うん
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 うん、これはやっぱり女川の今の復興のですね、
そうですよね、
うん、礎になったきっかけです。
30代、はい、30代40代の活躍、
そう
ですね、いわゆるこうよく言われる還暦以上は口出さないようにしようと、
そうですね、
いうことを還暦の会長さんが言ったわけですよね。
自らその還暦の会長さんが、
うん、
まあ、自分を含めてですけれども、
うんうん、
還暦以上は口出すなと、
うんうん、
だから若い者に街づくりをさせると、うん、じゃあ還暦以上の皆さんはじゃあ見てるだけなのというと決してそうではなくですね、還暦以上の皆さんは当然若い者が走る、
うん、
かなりの苦境にも合うでしょうと、そうなれば自分は矢面に立ち若い者も守るし、でしんがりですね、要はお尻も持つよと、
だから
自分らやれることは何でもやるけれど、うん、中心は若い者が担って、
なるほど、ね、
突っ張ってほしい、
若い者やれと、ね、俺らは、俺らは矢面になる、玉よけになる、
そうです、そうですね、
尻も拭ってやるぞと、
そうですね、で、人も出せと言えば出すし、うん、金も出せと言われば出すと、
うん
うん、だから頑張りなよと、
うんうん、それは若い世代も頑張りますよね、
そうですね、
でむしろそれは還暦以上の方々もある意味、覚悟。
そうですね、
未来を託す、
そうですね、だから震災が来なければなかなか還暦以上口出すなというフレーズは出なかったと思うんですよね、会長が当時60でも、うん、さらにその上の年長者は70歳80歳のやっぱり女川を支えてきた皆さんも同席してましたんで、
う
ん、
なるほどね、
震災じゃなかったら、
うん、
ちょっと会長さん何を言ってんですか、うん、なんていう話になったかもしれないんですが、うん、ただその場ではそのさらに上の年長者の皆さんも、おお、高政よく言った、そんでいいんだ、うん、
素晴らしいですよね、
うん、素晴らしかったですね、
はい、だから還暦以上口出すなっていうのがこう言葉が一人歩きしちゃって、
はい、
若い人たちが、ね、
そうですね、
年配の人をもう追いやったみたいな、
ね、
こと言われる時があります、違うんですよね、
違いますね、
年配の方がそれを言った、
そうです、だからよく私がこうやって喋ると私が言った言葉みたいになってすごく語弊があって、お叱りの電話とか来るんですけどこのラジオを聞いてる皆さん違いますからね、
これぜひですね理解していただいて、逆に素晴らしいですよ、それはね、それからやっぱりこう行政ではなくて民間でこう自分事として立ち上がったっていうのが大きいですよね、
そうですね、
人任せにしてないですよね、
まあベクトルというか症状は一緒なんですよね、とにかくこの町を戻す、良くするというところの症状は一緒なので、ただ手法やり方タイミング、うん、歩み方はそれぞれ任せますけれど、うん、最後はこの山頂に来てね、うん、復興がゴールですよっていうところがみんなで共有できたと、
そうですよね、
それがまあ民間の発意がですね、
うん、
できるできない是々非々の動画がいっぱいありましたけれども、はい、ただ民間として真剣になって考えて泣いて笑って議論をして、それをまず行政に、
うん
うん、まあ、愚心というかですね、お示しして、で行政も民が考えるんであれば、
はい、
もうやれることは何でもやるよというその協力体制、要は公民連携という今の言葉はかっこいいけどそうなんですけど ね、うん、そういったところで歩んできたということなんですよね、
目指すところが、ね、
はい、
ある一緒だと、
一緒だということ
です、それをやっぱりね、3月のあの状況で、3月4月のあの状況で始めたっていうのが、
うん、
まあ、今思えばよくやったなというか、
だからね、だから当たりというかね、から見るとちょっとそれって不思議だよねってよく言われるんですけれどもね、
で、その FRK が立ち上がって、 まあ、それこそ瓦礫だらけの町の中から震災後の町づくりですよね、
うん、
こう未来の町はこうなんだっていう、こういろんなねイメージアイデアを出して話し合って決めていったわけですけれども、
うん、
まあ、そこにねさらにどんどんいろんな人が入ってきたりしながら自治体の町づくりが始まっていくわけですよね。
須田町長がよく言うんですが、
はい、
まあ、女川町は町内の人々はもちろん、うん、まあ、ボランティアなどの町の外ですね、町外の、
はい、
から来た人も含めて肩書きや所属に関係なく一つのチーム、まあ、チーム女川として町づくりに取り組んでいるという考え方があります、まあ、そういう意味で言えばチーム女川の原点、まあ、中心にあたるのが FRK だったのかなと思いますね、
うん、まさにですね、まさにその場があったっていうことですよね、うん、まあ、
前にこのコーナーにゲストにいらした NPO 法人明日への希望の小松洋介さんも震災後、まあ、とにかく被災地の役に立ちたいと思って、まあ、勤めていたリクルートを辞めて女川町に来てみたらその FRK の人たちが話を聞いてくれてそれで関わるようになったという話もされていました。
そうですよね、あ、明日から来てくれって言ったみたいですよね。
そうですね、
ね、
はい、まあ、よそ者若者さまざまな力を集めて街づくりを進めてきたわけですが、まあ、その中で印象に残っている出来事とかエピソードがもしあれば教えてください。
さまざまなことをやってできたし考えてきたんですけれど、
うん、
まあ、どのテーマとっても私このまま2時間3時間黙って一つのテーマで喋っていくぐらいのものがあるのでこれだっていうものというとなんですけど、
うんうん、
ただですねこの今この女川町の、
うん、
町のでき方というかですね、はい、根底にあって FRK がまず目指した町づくりというのが、はい、住み残る町を作りたい、
うん、
だから今こんなに辛い目にあっても残る、
はい、
まあ、将来の子どもたちも残っていく、うん、そういった住み残る町を作りたい、
はい、
そして住み戻る町を作りたい、うん、だから今例えば仙台です、東京です、息子娘のところに行ってますとかね、はい、そういった人たちをやはり早くこの女川町に戻してあげたいという住み戻る町を作りたい、うん、そして何よりも今全部大事なことなんですが、はい、特に大事にしているのが住み来たる町を作りたい、
うん、
要はあの1万人1万14人いた人口、
はい、
827名の方が尊い犠牲となっていると、はい、さらに南方の女川であのトップランナーですとかって言っても、
はい、
正直今3000人ぐらい出てっちゃってますよね、
うんうん、
で実際今6000と後半ぐらいの今町になってしまってますけれど、じゃあ6700度が800人の皆さんが、
はい、
これがみんな裸足だったらっていうと、はい、それはそれで全然すごい町だよねと、
うん、
やっぱりでも多分に漏れず女川町も高齢化率が30数パーセントということ で、はい、
でね、
逆三角形のようにやっぱり年長者から0歳まであるわけですよね、うん、そうなると他から新たな人を呼び込む町になっていかなきゃいけないよね、うん、つまり住み来たる町、
はい、
だから住み残る、住み戻る、住み来たる、
うん、
この3つをテーマとして町づくりを考えた、
うんうん、テーマがあったわけですね、
そ
うですね、うん、
それによって今できてきたこの商業街区を中心にあるんですけど、
はい、
やっぱこれらを叶えるためには住む人も来る人もいい町じゃないとダメねっていう考え方だったので、まあコンパクトシティをちょっと作ると、要はコンパクトシティというのはまあ一つのところに、まあ我々考えたのは中心に商業街区を置いて、まあそこに来る人も住む人も集えて楽しめる、ね、であと行政機関や駅やなんていうのを一つのところにコンパクトにまとめ
コンパクトにね、はい、
というようなところをやっぱ考えていってですね、さまざま議論を重ね、まあ、民間でアイデアを重ねて、
うん、
まあ、できるできないは別としてもこんなん考えたんだけどもどうですかねということで、まあ、行政なんかにもちょっと見せて、
そうかそうか、いろんなアイデアを出して、
ね、出していったわけですね、出していったんですね、で、まあ、町としてもああこういうことを民間の皆さんお考えなのかなというようなところを踏んでいただいて、
うん、
組んでいただいてで復興計画になり、復興計画のパース図面が上がって、まあ、あとは町長がデザイン会議やら、
うん、
町づくりワーキンググループということでさらに FRK の本当の草案中の草案をさらにブラッシュアップかけていってですね、はい、
なるほ
どね、まあ、是々非々の部分はあったんですが、できてったのが今のこういう街区なんですよね、
う
ん、
そうこうやりたいっていうアイデアがあって、ね、それってなんかこうすごく大事だったような気がするんですよね。なんかああいう時っていうのは大変だからこう これはできない、これもダメだよねっていうのから俺始まるような気がするんですけど、こういう街にしたいとか、こういうアイデアはどうだって言って、多分それは無理だって言われたこともありますよね。
あ、まあもちろんそれはいっぱいありますけれど、うん、でも
まずこうしたいっていうのを出したわけですよね。
そうですね、うん、でも大体でも行政の皆さんも、うん、まあ町もですけれど県も国もやはり女川のこの動きっていうのはちょっと得意なんでしょうね。
うーん、
やっぱ県も国も我々の熱量を察してくれて、運用でカバーできるところいろいろカバーしていただいたり、本当に手厚いフォローがあってですね、やれてきてますね、
うん、
今ね。
それはそうやってこうね、FRK を中心として出していったからですよね、どんどんね。
そうですね、やっぱり民意というものがちゃんと自分らで考えてこうやりたいということを強く言えるということなんですよね。
民意が間違えてここにあるって強制の方は分かるわけだから、
そうですね、
あのフォローしやすいっていうか、はい、サポートしやすいですよね。
そうですよね。
なるほど、まあ、そしてですね、はい、あっという間に月日は流れ、まあ、瓦礫だらけだった街も姿形が変わってきましたけれども、今立ち止まってみて当初計画していた街づくりみたいなのはどの辺まで進んでるでしょうかね。まあ、イメージ通りだったかどうかみたいな。
そうですね、まあ、あの正直ですね、まあ、言いたいことを言ってというとあれなんですけど、まあ、ともかく民間でやれるやれないは別として、こんな街になった方がいいよね、こんな街にしたいよねということをみんなでやっぱり泣いて笑って吠えながらもぶつけてって、できてったものを行政が吸い上げてくれて形にしてということで、正直思って、我々の思ってた以上のものがやっぱり今できつつあるのかなと。だからまあおかげさまで今年の連休、はい、まあ、4月の後半から5月のゴールデンウィークかけて7万7000人もの皆さんがこの
町を。すごかったですよね。
すごかったですね。何なんですかねこの人っていう。
何なんでしょうねあれはね、すごかったです
よ、ね、正直ね、まあ、震災以降も我々いろんなイベントも手掛けてきてやってきて、はい、人を集めよう集めようとやってましたけど、実は連休イベント組んでないんですよ。
そうなんてないんですよ、
ね、ない
のに、あんなに人が来るって、今までイベント一生懸命やったのに何だったのもみたいな、
まあ、冗談だったら大変なことだった、
冗談で出ます、だけれども、そのぐらいの人が女川町に興味を持っていただいてきてくれた、まあ、当然町民の皆さんも休みなんで出てきてもらったこともありますけど、大体見ると他県の皆さんなんですよね、
だから、まあ、なんかこう語弊はあるかもしれませんけども、こう一から作った人がみんな流されたところに新しい町を作ったというので、町そのものが何だろう、こう展示じゃないけどアトラクションじゃないです、そんな風にも言えるのかな。あのシーパルプやのプロムナードがこう一直線で、まあ、初日の出に向かって一直線じゃないですか、ああいうアイディアも FRK、
あそこはね、それはねもう町長でしょうね。
ああそうなんですか。
ただ FRK とするとやはり閉じの、ま、ない町なので、やはり一箇所で機能的にイベントもできるようにということで、まあ、広い、だからそういう広い通りなんていうのもちょっと考えていただくことになるんですけれども、まあ、そういったところはあったとは思うんですけど、まあ、何回も言いますけど、住み、残る、戻る、来たるを実現するためには、やっぱりそれなりの機能を持たせた街を最初から考えていかなきゃいけないというところで、だ他のところとはちょっと違うのは、民間で、まあ、広い土地が入ってきました、はい、商店街作ってねっていうような作りを我々は考えなかったっていうことなんですよ、まあ、考えられなかったというかです、我々の場合は商業街区というのは、まあ、コアにはなる部分だけれど、もう住民目線で民間の商売やってる人が中心で集まった FRK かもしれませんけど、結論は要は地域に人が住まなければ、買う人がいなくなる、勤める人がいなくなる、人がいなくなっちゃう、そうすると小も高も何もなくなるでしょうと、まあ、それを支えるもし商工会なんか別にそういう商人商人がいなくなれば意味をなす団体でもないでしょう、やっぱり考えるのは住民主義ですよね、というのが FRK の根底にあって、でその住民の皆さんにどのようにすれば受けていく、受けるというか使い出のいい街で来てもらう人にも快適な街というのを生み出すため、空間としてですね、街というか、まあ、空間としてどのようにこういいものを皆さんにお見せできるかというところから街づくりが公民連携のもと始まっていっ った成果がやっぱりあるのかなと。
そうですね。
だから何が一番 FRK でというと、まあ、極論今この町の出来方、そして今もまだ途中ですから ね、これでできたわけじゃないので、今ハードとすれば要は難産ですよね、産む苦しみ6年かかって今、生まれたんですけれど、これは今後育てる苦しみっていうか、育てる大変さが今後待ってるので、まだ終わりつことじゃないですけどね。
でも FRK はお話聞いてて、なんかこうああやったこうやったこれを作ったっていうよりもその理念そのものですよね。
そうですね、はい、
こんな町にしたいとね、こう住み残る町というふうな、それがなんかこういろんなこう形とか行動に現れているんだなっていうふうに改めて思いました。
はい、それでありがたいです。はい、と言われて、
まあこれからのことというかまだまだ課題だなと思っていることがあればお願いします。
まあ、この6年でですね、まあ、復興のトップランナーというふうに皆さんに言っていただけるような動きにはなってますけれども、正直まだ住居環境についてはまあ今年いっぱいぐらい、皆さん辛い思いをなさってる皆さんもいるかもしれない。ただ商業改革だけは先行して、それなりの形にはなってきてる。でも6年かかってるわけですよね。
そうですね、まあ、住むところはこう重上げっていうか造成が時間かかるからね。
やっぱり山を崩して土地を償なきゃないっていうところもあって大変なのかなと思うんですけれども、まあ、我々とするとその住み残る来たる、まあ、戻るというようなニュアンスのもとやってきてますけど、それで今6年かかってようやくハードの一つ二つができましたと。ただんでそれができて終わりですかっていうと決してそうではないんですよね。できて入って渡しましたって言って、まあ、みんな景気も良くなって雇用も増えましたってなったら誰も苦労してないわけで、今はそのようやくインフラ部分が出来上がった、今度はソフトを持ってそれを回していっていかにですね雇用と、まあ、お金というものを儲けてですよ、さらにそれを地域に再投資していくというその仕組みを今後作っていく回していくっていう、それが今非常にですね、考えていかなきゃいけない、まあ、考えではいるんですけれど、実行していくためにはまた人というものも必要だし、まあ、お金というものも当然必要ですけど、何よりは人なんですよね。ちょっと今人が一人何役も背負うような今状態になってますので、
まだスクランブル
そうですね
ついてる感じですね。
だから今後我々も30、40で責任世代で街づくり頼むよと言われた一人ではあるんですが、いやあれからやっぱ7年もなると何歳年取ってますからね。
そうですね。
だからいかに今度後輩にバトンタッチしながらですね、後輩も育てながら自分らも中心になりながらも、この町をですね、南山で生まれたこの町をさらに立派に育てていくっていうことをやっぱり考えていかなきゃいけないっていう、
そうですね、
漠然としてますけど、
むしろそうするとこれからこうやることとか課題もいっぱいあるということですよね。
もちろんそうですね。
なるほど。
今日本中ではここ被災地に限らずとも高齢化や人口減少が進むなどさまざまな課題があります。まあ、それこそ街づくりをどうするか悩んでいる人が全国にいます。まあ、このラジオを聞いている人の中にもそうした人がいると思いますが、まあ、商工会としてまた FRK として町の復興を支えてきた青山さんの経験から元気な町を作っていくためにはどんなことが必要か、まあ、アドバイスや伝えたいことがあればお願いします。
国県とかから見ると女川というのはその地方創生の縮図みたいなもんですみたいなことでおっしゃられる場合もあるんですが、我々はねさっきやらざるを得なくてまあやったっていう部分は大きいんですけれど、まあやってみて思うことは地域課題というのを常々皆さん見て分かっていたり、あこれなんとかしないとうちの地域まずいんじゃないのっていうのは皆さんなんか思ってたりしますよね。
はい、
逆にうちの地域こんないいものなんだ、これをもっとみんなで押していきゃちょっと雇用が増えるし儲けもちょっと出るんじゃないのみたいなことって皆さん感じてると思うんですよね。ただ感じてるだけではダメなんだろうなと。やっぱりそれっていうのは仲間を募り、多く仲間を集めて、さらにカンカンガクガクの意見をしていいものかなと思えば、しかるべきところにやっぱり苦心をしたり当たったりしてやっぱり実現していく。まあすごい難しいんでねのって言うかもしれないけど、そうでないんじゃないかなと。とにかく 地域を思う人で、はい、熱い気持ちのもと人が集まって
そうですね、
テーマを持って当たっていくとできないことは、まあ、できないことはできないのかもしれませんが、うん、ただ何もやんねえよりは進むっていうのは我々身をもって分かったので、うん、やってみる価値はあるんだろうかななんていうふうには思うんですけどね、うんうん、
まあ、地域課題っていうのはね、ややもするとこうあんまり見たくない部分ではあるけれども、はい、やっぱ青山さんの話こう先週と今週聞いてると、うん、地域課題っていうのはなんかこう宝石のなんか原石みたいなもんでね実は。
あ、そうですね、かっこいいですよね、
うん、そうなんですよね、
言われるとそうですよね、うん、
も
う
地区の特徴でもあるわけで、
そうですね、う
ん、それを磨くことによってこう新しい街づくりっていうか、うん、新しい魅力ができるんだなっていうのをすごくこう考えさせられました。
そうですね、
はい、2週にわたってお話いただきましたが、青山さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、実はこの番組割とよく聞いてくださっているとお聞きしましたけれども、はい、最後に全国のリスナーや女川ファンの方にメッセージがあればお願いします。
まあ、2週にわたってですね、なんか分かったような分かんないようなことを言ってなんか皆さん混乱させたかもしれませんけれども、ただ身をもってこう我々ももがき苦しみでもまあ楽しみも持ちながらこの6年やってきました、うん、で女川の人たちだけで頑張ってやってるのっていうとそうではなくてですね、はい、全国の本当に皆さんの熱い応援支援、うん、ご支援ですねいただいてのこの6年でございます。本当にですね御礼を申し上げたいなと思うとともにですね、今後も我々一生懸命頑張っていてですね、はい、まあいい町女川というのを皆さんにお披露目することによってこれ恩返しなのかなと思ってますので、はい、今後とも応援のほどよろしくお願いしたいなと思います。ありがとうございます。
この人さ聞いてみっちゃ、今週も女川町商工会の青山貴博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
さて女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、続いて女川町の未来を担う高校生2人がパーソナリティを務めます女川ナウチビのコーナーです。
女川ナウチビ、ここからはちょびっとの時間ですが、女川ナウチビ、私たち女川町の女子高生が町の様子をレポートしたりいろんな話題をお届けしていきます。
担当は、電車ではだいたい音楽を聴いている私石森美優と、
電車ではだいたい本を読んで過ごしています阿部心でお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
美優ちゃんは音楽を聴いてるんですね、
はい、毎回携帯で、携帯というかスマホで音楽を流して。あ、スマホで。
ジャンルはどういうジャンルですか？
そうですね、アニメのオープニングだったり、
アニソン、
アニソンとか、あと、うん、アニメの出てくるキャラクターの曲、キャラソンとかだったりを最近ずっと聴いています。
ちょっとオタク気質なところがそうなんですあるんですね、
はい、ちなみにココロンはどういう本、小説とかですか？読んでるって。
小説ですね、なんかあの文庫本っていうちっちゃいのがすごい好きで、こう今読んでるのは国語辞典について書かれてる、解説されてる本があって、
すごい、そういうのあるんだやっぱり、
すごい面白い読んでます。
はい、じゃあ今度ぜひぜひ心にいいのがあったら紹介してもらいます、
はい、じゃあ教えようかな、みゆちゃんにはい、いろいろお話ししましょう
はい、では今週もよろしくお願いします。
さて7月の女川ナウ全体では、もうダメだ、我慢の限界だというテーマで皆さんからのメッセージを募集しております。夏外が暑すぎてとか、まあ、みゆちゃんだったら部活動今やってますよね、はい、練習が厳しすぎてとか、もう倒れそうとか、もうそういう体力的なことでも構いませんし、まあ、それ以外でも臭くてもう耐えられないとか、友達の話がうるさくてもうブチギレそうとか、そんなことあるかなまあいろんなことで我慢の限界って感じた瞬間のことを送ってほしいです、まあ、今週私たち JK2 人で我慢の限界を感じた瞬間 というテーマでお話ししたいんですけど、はい、みゆちゃんはそんなことありますか？
そうですね、私あの中学生の高部活で夏場外で練習してて、
ソフトボール部だったっけ？
ソフトボール部だったんですけど、もう暑くて暑くて
日差しね、
大変でした。で今は演劇部で室内で活動してるんですけど、うん、結構熱がこもりやすくて
もわっと
しちゃうんですよ、うん、でも夏場にエアコンがつくということだったので、
それは快適ですね。いいことです
、はい、
本当ですか？じゃあ、うん、ちゃんと水分補給とかして、
そうですね、
体調崩さないように。
はい、ちなみにココロンは？
私は我慢の限界っていうと、結構最近は体力的なことが多いですかね。ちょっと学校に通いつつもアルバイトをしていて、あと今自動車学校に通っているんですね。
そうなんですか？
そう、
自動車、初耳なんですよ。
そう、多分今言った初めて言ったと思うんですけど、うん、自動車学校に通って、学校終わってから、はいはい、まあ、自動車学校に通ったりしてるんですけど、うん、帰りが8時過ぎとかになって、うん、結構そういう毎日が続くと、うん、ああ疲れた、もう限界みたいな、大変ですね、なんか、うん、そんな感じになって、まあ体力つけたいなって思うんですけど、うん、割とみゆちゃんは運動部だったから体力はあるんじゃないですか？
体力まあ、うん、あるとは思いますし、今ちょうど部活、うん、演劇部の方で、うん、柔軟とか筋トレとか、
やっぱりそういうことするんだ。
今やってるのは一番体幹、
体幹、
はい、
体の芯みたいな、
芯をなんかしっかりさせようみたいな感じでやってるんですけど、結構きついです。
あ、きつい
腕がプルプルします。
やっぱりそこでも限界は感じます。
限界感じますね。うん、
そっか、これからね、夏本番ですよ。ですね、まあ、日焼けも気になるし これね。
だから私今日日焼け止め塗ってくるの忘れてしまう。
あ、本当ですか。でもまあ皆さん感じる体力の限界、精神の限界、さまざま、
そうですね、
さまざまね、送っていただきたいと思います。
はい、
皆さんからも引き続き今月のテーマ、我慢の限界についてのメッセージ、エピソードをお待ちしております。メールは now@onagawafm.jp、 メールは now@onagawafm.jp までお待ちしています。
今週の後半はこちら、みゆとあなたのラジオ劇場です。私、石森みゆは将来役者を目指しています。そんな私とラジオをお聞きの皆さんで即興ラジオドラマに挑戦してみようというのがこのコーナー。ラジオを聞きの皆さんからいただいた設定に合わせて、私がその場で頑張って芝居をしていきます。早速ですが、今週もラジオをお聞きくださっている方からお題を送っていただきましたので、ご紹介したいと思います。
はい、埼玉県のラジオネーム WR さんからありがとうございます。
ありがとうございます。
女川の JK アナウンサーのお二人、こんにちは。
こんにちは。
お二人にやってほしいコントですが、ズバリアルバイトをお願いします。
はい、
私は仕事柄たくさんのバイトさんの教育をしているのですが、この時期になると高校生の新しいバイトさんが多く入ってきます。仕事は喫茶店のウェイトレスなんかどうでしょうか？
なるほど。
仕事のできる先輩がココロちゃん、
ほいほい、
新入りで失敗してばかりの後輩をみゆちゃんにやってもらえたらと思います。
はい、
絶対やってほしいのは注文の聞き間違いです。
なるほど。
実際毎年のようにやる子がいます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
注文の聞き間違いって本当にあるんですね。
うん、そうなんですね。
テレビとかさ、ドラマとかの中でしかないみたいな。
そうですね。ココロン今
アルバイトしてます。
どういう系のバイトなんですか？
ドラッグストアなんですけど、まあいっぱい、結構
そうですね、
ちょっと広めの薬以外も扱ってるようなところで、まあそこで結構1年くらい働いてるんですけど。
もうそんなに。
そうですね。でも失敗は多いですよどうですかみゆちゃん、イメージできました？
そうですね、まあウェイトレスっていうのはやったことがないので、
まあはい、
イメージながらなんですけど。
そう、そうですね、
まあ、頑張っていこうと思います。
はい、
はい、
それではスタート。
今日からここで働かせていただくことになりました、石森です。よろしくお願いします。
あなたが石森さんね。話は聞いていました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの、私何から始めたらよいでしょうか？
そうですね、じゃあまずはお客さんの注文を聞きに行ってください。
あ、はい、行ってきます。
すみません。
はい、ご注文どうぞ。
ドリア一つ。
はい、かしこまりました。少々お待ちください。お待たせいたしました、ドリアンです。
え、ドリアン、これって果物のドリアン？
はい、お客様がご注文なさったドリアンです。
え、嘘、私ドリアを頼んだんだけど。
え、あ、申し訳ございません、今お取り替えいたします、少々お待ちください。
もうあなた、もうダメダメ、ドリア早く持ってきて。
はい、お待たせいたしました。あ、ドリア落としちゃった、ごめんなさい。いかがでしたか？このコーナーではこんな感じでラジオをお聞きの皆さんからのお題をもとに私たちが即興ラジオドラマに挑戦します。
皆さんからのお題お待ちしています。女川なうちび、ここまで阿部心と
石森美優でした。
2人への応援メールなどもぜひ送ってください。お待ちしています。女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、
はい、
ね、今週はあの青山さんが、2週続けて登場ということで、
はい、
かなり深い話をしていただきましたけども、
です、ね、
はい、ちょうど先日あの地元の新聞の河北新報で、
はい、
女川が瓦礫だらけの町からいろんなことを、みんなでつながって始めたっていう記事、うん、特集が載ってましたけれども、
うん、
その中にも青山さんは登場していて、で今日話してくれたこととか載ってましたけれども、
はい、
やっぱりこう6年目7年目になって、あの頃のどんな思いで始めたのかとか、うん、どんな苦労があったのかっていうことをしっかりね、確認しつつ、ね、
うんうん、
前に進めればいいなというふうに改めて思いました、うん、
ね。
これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は022-774-1474、022-774-1474 774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
それでは
今週も
頑張って。大黒恵比寿背中に背負って金と銀との杯漏れば曲がりたもに夢あふれ三昧